今日はヨブ記の34章と35章です。先週からこのエリフという人が出てきています。ヨブの3人の友達以外の、1人で、もうヨブの友達のことをヨブも含めて、おじいちゃんと呼んでますね。私は非常に若い。私はあなた方は非常に年老いていると。そのような言い方をしています。なので、エリフは、まあ、若い人だったというふうに言えるでしょう。で、ずっとその、ヨブとヨブの友人たち3人の、話を聞いていたんだけども、もうある時点で、我慢できないと。私にも何か言わせろと。で、自分の内側に一つの霊があって、その霊が私にその言葉を与えるって。これが出てくるから、もう言わせてくれって。ヨブの友人の三人がヨブに対して、もう何も言葉を失って何も言えなくなった時に、このエリフが、なんでこの悪いヨブのことを、この、悪いことを、ヨブに悪い、ヨブが悪いということをこう説明しできなくて、それを証明できなくて、で、その私が悪かったですってヨブに言わせられないんだって、腹立てて、それでその話し始めるわけですよ。それが32章から始まって、前回は32章と33章を学びました。で、今日はその真ん中にあたる34章と35章です。来週、その続き、36章と37章やりますけど、来週までこのエリフが、自分の、まあ、ヨブに対する主張であったり、ヨブに対する批判を、繰り返します。で、今日は34章と35章です。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もこの与えられている箇所を通してあなたについて学ぶことができますように、エリフのヨブに対する批判の中で、どのようなことを私たちが学べるのか、日常生活の中に当てはめて考えていけるのか、そのことを明らかにしてください。お願いします。ここに書いてある事柄が理解できますように、腹で理解して、霊で理解して、頭だけではなくて、観念的なもので終わってしまうんじゃなくて、こうなればいいのに、ああなればいいのにで終わるんではなくて、自分の生活の真ん中で、この今日学ぶこと、あなたが明らかにしてくださることが生きるような学びをしていけますように、どうぞ一人一人お助けください。また、御言葉を分かち合う私を、それと同じように、また、ここにおられる方々以上にお助けください。あなたの言葉を語るのには、あなたの言葉とあなたの力が必要ですから、どうぞ私にお与えください。恵んでください。お願いします。そして、あなたが明らかにしておられよう、明らかにしたいと願っておられることを分かち合うことができますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。今日もみんなであなたを待ち望みます。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。34章、35章は、まあ、基本的に、このエリフの、ヨブに対する批判です。これを少しずつ分けながら、いつものように学んでいきましょう。まず1節から9節までというのは、ヨブが今までその語ったことを、まあ、エリフも聞いてたんですね。この聞いてた事柄に対しての、まあ、批判です。1節から9節は。その中の1節から4節まではまずお読みします。エリフは続けていった。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ、私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。まあ、基本、そのエリフさんは自分が何か言葉を言うから聞いてねっていうのに結構時間かける人です。32章は、これから私が言うから聞いてよっていうのに、一章全部かけて、聞いてね、聞いてねって言ってます。一言言えば済むのにね。で、この1節から4節までもその通りです。私の言葉をよく聞きなさいって。でもその自分がもう悟っていると。私がその本当のことを教えてあげるから、あなた方身に耳を貸しなさいと。あなたが自分のことを知恵があるというのであれば、知識があるというのであれば、私の言葉に耳を貸しなさいと。イエス・キリストは聞く耳のあるものは聞きなさいって言いましたね。だから聞きたいと思う人は、知識があるとか知恵があるとかそんなんじゃないんですよ。本当にその私にはイエス・キリストの言葉が必要だという、神の言葉が必要だという人は聞きなさいって。それがイエス・キリストの語りかけですよ。 別に私に神の助けが必要ないんであればって思ってるんであればもう聞けないけどねって、ただその言葉が必要だと思うんであれば聞きなさい、耳のあるものは聞きなさいというふうにイエス・キリストはおっしゃいました。だいぶ違いますね。エリフはこのヨブに与えられている苦しみというのは因果応報の面もあるけども、その苦しみは神の恵みで、その苦しみを通してヨブを悔い改めに導くためにあるというふうに理解していました。またエリフはそのヨブが自分を神よりも正しいとしているというふうに理解していました。この2点においてエリフはヨブのことを責めてたんですよ。一つ目、その悔い改めに、苦しみは、この苦しみというのは神の恵みであって悔い改めに導くためのものであるということは確かに言えることです。間違いではないです。でも、このヨブ記の文脈、ヨブに対しては当てはめることができません。なぜなら、その悔い改める必要がないから、ヨブは。この苦しみを通して悔い改めるということではないから、これはね。で、この神が、ヨブ記の一章と二章を見てみると、ヨブの正しさを証明するためにサタンに対して、この苦しみを通しているわけだから、別に悔い改めに導こうとしておられるわけじゃないですよ、神は。だから、間違いではないですよ、考えとしては。苦しみというのは、私たちがその苦しむことを神が許可されるのは、その苦しみの中で、本当に愚かだったって、私の判断は。神に頼らなかった私は愚かだったということに気がつかされて、また神が願っておられない、悪だと言っていることを、それをやってしまったから、その痛い思いを今してるんだということの中で、悔い改めて神に立ち返るという、その点においては正しいです。でも、このヨブ記の文脈では正しくないです。わかりますよね、この違いをね。で、ヨブが自分自身を神よりも正しいとしているというふうに理解しているこの考えは明らかに間違いです。ヨブは苦しいんですよ。ヨブは苦しい、なぜ苦しいかというと、神が正しい方だと理解しているので、私のこの苦しみというのは、神からの苦しみというのは、その神の正しさを、なんかその、に矛盾してしまうと。ヨブは神のことを愛していたので、ヨブは神のことを信頼していたので、ヨブは神のことを正しいというふうに理解していたので、この訳がわからなくて苦しいんですよ。のであって、その、神めって、私が正しいのにこんな苦しいことを通し、苦しい思いをさせやがってからにって、苦しい経験をさせやがってからにこんなことを、こんなところを通過させておき、おいてこの神はひどいなって、神を呪ってたわけでもないし、神に悪態をついてたわけではないんですよ。むしろ神のことを愛してたんですよ。神が正しいってことを信じてたんですよ。だから苦しかったんですよ。でも、エリフは、その、ヨブが自分よりも、ごめんなさい、自分の方が神よりも正しいというふうに思ってるというふうに理解したわけです。5節から6節、5節と6節は、このヨブの言葉の引用ですけども、正しい引用ではないです。読んでみましょう。ヨブはかつてこう言った。私は正しい。神が私の正義を取り去った。神は、ごめんなさい、私は自分の正義に反して、まやかしを言えようか。私は、背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。私正しいのに、神がその、私に不当に、この苦しみを与えるというふうに、言ってるんだって、ヨブの言葉を引用しています。自分は正しくて、こんな苦しみを与える神が間違いなんだ。神が正しいんだって。で、前も何度も確認してますけど、ヨブは自分のことを罪のないものとしてはしてないですよ。私も罪あるもので、神の前に立てるものではないって。でも神がその関係の中で許してくださってるって。で、まして、自分が神以上に正しいとは言ってもないし、考えてもないはずですよ。ヨブの訴えというのは、この苦しみを受ける罪は私にはないんだというこの事実を訴えているに過ぎないんですよ。因果応報では、ヨブの状況を説明することはできませんし、そのヨブの苦しみというのは、このヨブの罪とは何の関係もないものなんですよ。でただ、そのエリフはこの文脈を無視してですよ。ヨブの言葉を引用してるんですよ。だから文脈を無視するというのは、ひどい話ですよ。私たちもその聖書を読んで解釈をするときに、その文脈を無視してしまうと、まるっきり違ったものになるんですよ。ヨブは決して神のことを責めてないし、自分を神よりも正しいものとしてないんだけども、こうやって私は正しいって、神が私の正義を取り去って、私は自分に、取り去って、私は罪の、背きの罪を犯してないのに、 私の焼き傷は治らないと、神は私のことを苦しめるんだという、こういう文脈を無視して全部切り張りしてしまったら、明らかにヨブが悪いみたいに感じて思ってしまうんですよ。ヨブは正しいって言ったんですよ、確かに。ヨブはその正しいって言ったのは、自分はその罪を一回も犯したことないではなくて、この苦しみを受けるのにふさわしいその罪を犯してないって、今私は神との間に、何の罪もないんだって、そのことを言ってるだけに過ぎないのに、私は罪もないのに神は苦しめるというふうに、両方のこの文脈を無視して言葉を一緒にすると、なんかヨブが神よりも正しいものだというふうに言ってるように聞こえます。文脈を無視するとそういう、こういうことができちゃうんですね。7節と8節。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。ヨブは悪人だって言ってるわけですよ。本当に言われもない、批判なんですけど。そんなことやってないんだけども、結局、結果論なんですよ、エリフは。また、ヨブの三人の友達もそうですよ。こんな苦しみを受ける人っていうのは、普通じゃないって。神がこのようなものを許可されるというのは、これは、このヨブがものすごい悪いことをして、神がその恵みとして与えているこの苦しみの中で自分の罪を認めないで、悔い改めないから、彼は今このような苦しみを受けてるんだって。だから自分たちのその先入観とか考えてるのも捨てきれないんですよ。なので、その結果論として、ヨブが苦しんでいるのは、ヨブの罪のゆえだって。だからヨブはめちゃくちゃ悪人で、きっと、あざけりをこの水のように飲んで、不法を行う者どもとよく交わっていて、悪人たちと共に歩んでるんだというふうに思ってる。見てるわけじゃないんですよ。エリフが。もし、ヨブの生き方を、ヨブのその歩みというのをずっと見てたのであればですよ。エリフはこんなこと言えないはずですよ。だって神がヨブのことを、この人は正しいって言ってるわけだから、もしヨブのことを本当に知ってるのであれば、その、ヨブがこの悪人だなんて言えるわけがないんですよ。けど、エリフは、もう結果論で、もう結果から見て、しかも自分の考えをもとにした、この結果論的な考え方、推論で、ヨブを悪人というふうに呼んでます。まあ、9節は、このヨブを悪人と呼んでる、その、根拠となる部分ですけど、彼はこう言ったと。神と親しんでも、それは人の役に立たないって、そんなこと言ってる奴は悪人しかないって。でも、ヨブは、本当に神と親しんでもそれは人の役に立たないなんて言ったんでしょうか。ヨブ記の21章の15節をちょっと開いてみてください。同じヨブ記なので少し前に行くとわかりますかね。ヨブの21章、15節。ヨブの21章の15節。ヨブ記の21章の15節。20ページぐらい前ですかね。こう言ってます。全能者が何者なので私たちは彼に仕えなければならないのか。私たちが彼に祈ってどんな利益があるのかって言ってるんですけど、確かにこれヨブのセリフなんですよ。けど、この文脈っていうのは完全、この引用っていうのは完全にこの文脈を無視したものですよ。ヨブは、この言い分の中でね、7節になぜ悪者どもが生きながらえ年をとってもなお力を増すのかって。で、その悪者どもはこんなことを言ってるって。で、14節、しかし彼らは神に向かって言うって。で、彼らというのは、そのヨブが言ってるんじゃないんですよ、このことを。ヨブの言葉ではなくて、ヨブが悪者っていうのはこういうふうに神に対して、その敵対するし悪態をつくんだって。で、悪者のセリフとして言ってるのに、ヨブのセリフとして、エリフは引用してるんですよ。で、なぜかというと、この苦しみを受けてるヨブは、悪人だっていうふうな、その自分で決めつけてる点があるんですよ。だから、悪人であるヨブは、全能者が何者で、私がその彼に使えなければならないのかって、私たちが彼に祈ってどんな利益があるのかって言ったのを、自分のヨブの言葉として、エリフは捉えたんですよ。ものすごいその曲解というか、もう先入観が先にあって、で、その他には選択肢が考えられないで、もうこうに違いないという。私が考えていること以外考えられないみたいな。そのように、その物事を全てを捉えようとするとですよ。もしかすると、8割とか9割私たち理解することができるかもしれません。因果応報的な考えでね。こんなひどいことが起こるのは、この人は何を行ったんだろうみたいな。この人が悪いからだって、私も自分自身のことを考えたくなるんですよ。自分のそのことをその分析して、 こんなことが起こったのは、あの時にちゃんと神にこの祈ってなかったからかとか、こんな時に神がそのやめれって言ったのにやっちゃったからかとかって自分のことをそうやって言うんですよ。ほとんどの場合。でも最悪、これを人にもやるんですよ。その人のことわからないのに、神がその人のことをどのように考えておられて、どのようなところを通しておられるかわからないのに、その人のことをただ結果だけ見て、こいつは悪い奴だって。で、神を愛さないから。そんな、私も神のことを愛してなかったのに。神が、私が神にとって、その、弱くて、神の前に罪人で、神に敵対してた時に神は、ご自分から私に近づいてくださって、イエス・キリストを与えてくださったほどの方なのに、そんな恵み深い方なのに私に対してそうしてくださったのに、なんで私以外の人にはしないんでしょうね。私の考えの中ですぐそうなるんですよ。人を責めるっていうのは簡単です。自分を責めることも簡単です。本当に神がどのような方なのか、正しい人なんかいないから。皆さんが私のその生活を見てね、私のことを責めるのは簡単ですよ。自慢しないですよ。私だって皆さんのその生活を見て皆さんのことを責めるのは簡単だと思いますよ。だって義人はいないんだから。でも私たちのそのフォーカスすべきところ、私たちがその心を止めて目を止めているべきところというのは、その私を神が愛してくださって、恵みによってイエス・キリストのその十字架での技によって許してくださって、私をご自分のものにしてくださって、聖霊を与えてくださって私を清めてくださって、私に永遠の命を与えてくださるってことじゃないですか。そこでちゃんちゃんなんですよ。そうじゃなくて、この人あれ、彼が悪い、これも悪いって、こんなこともして、あんなこともしてって、そこばっかりに囚われてたらですよ。もう不自由でしかないですよ。私、人のことも責めるし、自分のことも責めます。結果そこには平安なんてないんですよ。エリフが、その、ね、エリフにしても、そのヨブの友達にしても、その、なんていうのかな、この、モデルですよ。平安の失う。平安を失ってしまう。自分が正しいって思っちゃって、そこから始めちゃったりすると。神はそういうことを願ってないんですよ。ヨブは神に逆らう悪者のセリフとして語ったのに、エリフはヨブが悪者だから、自分の言葉としてヨブは言ったんだろうというふうに理解しました。でもヨブは、悪者が生きながらえて、正しい者が苦しむというこの道理がわからなかったんですよ。神は正しい方であるはずなのに、神は誠実な方であるはずなのに、なんでこうなるんだって分かんなかったんですよ。だから苦しかったんですよ。もちろん自分のその痛みや苦しみも苦しかったけども、でも神という方が分からなくて苦しかったんですよ。開かなくていいですけども、詩編の73編で、アサフという人がその詩編を書いています。アサフのこの詩編の中で同じように苦しんでるんですよ。なんで悪者が栄えて正しい者がその虐げられるんでしょうかって。でもアサフはその詩編の中で解決というかその答えをもらっています。どこでもらったかというと、アサフはその祈りの中で言ってますけども、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟ったって。あ、最終的には帳尻が合うのかって。悪いものが神に敵対するものがずっと栄えることはないのかって。それが分かって神が最終的に正しいものをあがない、悪いものにはその裁きを与えるということを知って、アサフは安堵したんですよ。ヨブもその苦しかったんですよね。でもその苦しみの中で、その私をあがなってくださる方は生きておられるって。だから私のその正しさを証明してくださる方、私のその今までのその罪を神の前にその正しく荒れない私のことをその自由にしてくださる、あがなってくださる方が生きておられて、私と神との間に立ってくださるという、その私たちで言うイエス・キリストのことを、私たちはそれがイエスだということを知ってるんですけど、そのキリストのことを、救い主のことを、メシアのことをヨブはその受け取ったんですよ。そこから彼も変わるわけじゃないですか。でも朝、ごめんなさい。エリフは、このヨブの悟りとか、ヨブ記の一章と二章とかを知らないので、自分のその理解から出発して、ヨブを悪人にしか、その理解できないから悪人に仕立ててしまうんですよ。で、曲解が曲解を生むんですよ。観察ができなければ解釈が狂うし、解釈が狂ったら適応が狂っちゃうんですよ。で、ヨブに対する言葉も思いっきり外れちゃったんですよ。十節から 30節までのこの長い間というのは、エリフが神を弁護してるんですよ。神という方はこういう方だって。あなたが言ってるような神じゃないって。あなたは自分よりも神が正しくないって言うけども、神はそういう方じゃないんだということを、その一生懸命そのエリフは神を弁護して擁護してるんですよ。10節から15節。だからあなた方、分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。神は人の行いをその身に報い、人にそれぞれ自分の道を見つけるようにされる。神は決して悪を行われない。全能者は公義を曲げない。誰がこの地を神に委ねたのか。誰が全世界を神に任せたのか。もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は塵に帰る。で、神は決して悪を行わないって、そんな予分も知ってますよ。今更。神はその人の行いをその身に報えるんだって。もう、因果応報論ですけど。人を蒔いたものを刈り取りますよ。でも、この因果応報論というのをすべてその原則としてすべての事柄に当てはめることはできないですよ。このヨブの例がそうであるように。私がその悪いことをしたら、神がその罰を与えて悪いことを行うみたいな。それだったらすべてのことは割り切れません。で、全能者は公義を曲げないって。神はご自分だけに心を止められる方じゃないって、だから公義っていうその公の義を求める方なんですよ。自分が正しければいいという方じゃないって。その多くの人々にそのご自分の義を与えたい方で、その義を行う人々にその報いを与えたい方なんだって。もし神が自分だけに心を止める方であれば人は滅ぶって。この考え方は正しいですよ。神はこの公義をもたらすために、もっと言えば、公共の福祉、公共の福音をもたらすために、御子イエス・キリスト、御子イエスを私たちに与えてくださったわけじゃないですか。イエス・キリストを与えてくださるというこの福音というのは、この公義以外何者でもないですよ。で、神がその悪いものを憐れんでくださって、その悪いものにもご自分の義を分け与えたいって、分け与えたいというか、この義を受け取ってほしいって。それを受け取らなければ、その裁かれるから、魂が滅んでしまうから、そうならないように、神がイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。それは私たちに対する福祉ですよ。私たちの、この、福利厚生を求めて、私たちが永遠にわたって、その神の前に安らかでいられるように。義人が誰もいないので、神からの栄誉を受ける人が誰もいないんですよ。でも神はそのことを憐れまれたんですよ。かわいそうに思われたんですよ。義人は誰もいないんだけども、一人も。でも義と認めてくださる神がおられて、その神が公義をもたらすためにイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。それでイエス・キリストを信じる者は誰でも義と認められるという、その神の恵みの福音を私たちに与えてくださったんですよ。神は正しい者にも悪い者にも分け隔てなく、良いものを与えてくださる。良いものを与えようとしてくださる方ですよ。あとは私たちの問題です。それを受けるか、受けないか。神の恵みを私が受け取るか、それを別に受け取らないでドブに捨てるか。それは私たちの問題です。神は正しいものにも太陽を昇らせ、悪いものにも太陽を昇らせてくださるわけじゃないですか。正しい人の上だけになんか太陽が光り輝くみたいな、そんなんじゃないですから。でも、その自分がぐうたらになって、夕方まで寝てようみたいな、そんなんだったら別にその神の恵みっていうのはその一日無駄にするんですよ。その太陽を昇らせるっていう。自分が受け取るか受け取らないかっていうのはその こっちの問題ですよ。神の問題じゃない。神は与えたいんですよ。私は受け取るのか、それとも受け取らないのか、そこだけしかないんですよ。ボールはこっち側にあるわけです。神は人よりも力があって偉大だって。それはそうですよ。だから、その神に向かって疑問を投げかけること自体、悪としたんですよ。なぜですかということを、そのヨブが神に対して言うから、そんなお前恐れ多いやつだなって。神に対してなぜですかなんて、そんなこんな全てを収めておられる方に対して、なぜですかとかないだろうって。でもですよ、イエス・キリストは十字架に疲れたんですよ。 神の御心によってですよ、神がお決めになった私たちにその福音を与えるためにイエス・キリストを世に遣わして、いえ、神が、父なる神がその考えたその計画に従ってイエス・キリストは十字架に遣われた。その上で十字架につけられた、その十字架の上でイエス・キリストはおっしゃったんですよ。なぜですか？我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？なぜですか？それは私たちが神から見捨てられないためじゃないですか。なんかイエス・キリストだってなぜですかって聞いたんですよ。であればですよ、この長子であられるイエス・キリストが、なぜですかって聞いたんですよ。だから私たちもなぜですかって聞くことができるはずですよ。このイエス・キリストの皆によって、恵みの御座に大胆に出て行って、分かんなければなぜですかって聞いていいんですよ。なぜこうなるんでしょうか。でこれをしないで、その自分で勝手に自分自身のその先入観と因果応報論みたいなのもひっつけて、そしてその考えるんですよ。この人はこうだから、あの人はああだから、私はこうだから、私はこんなことするから、あんなことをしてないから、だから私はこうなんだって自分で結論付けてしまって、その曲がった解釈から私が悪人だというふうに結論付けて、曲がった解釈をするんですよ。私はもうダメだって。そんなことしたらもうダメですよ。そもそも私は正しくないところから始めないと。最初からボタンをかけ違っているんですよ。私は神の前に正しくないんですよ。でも私を義と認めてくださる方がおられて、その方は私に対して、みんなに対して恵み深くて私のことを愛しておられるんですよ。そこをすっ飛ばしてしまったら、すべてが悪ですよ。私の周りも悪、私自身も悪、全部悪。そんなことないです。あ、そんなことあります。神を抜きにしたらそうなります。で、人と比べて、あの人よりは私は悪じゃない。でそうやってその何とかして自分を立たそうとするんですよ。そうじゃないとやってられないから。すべてが悪ってなったら本当に生きるっていう意味がなくなってくるから、その何とかして生きたいんですよ、自分は。だから、あの人はもっと悪いって言って、その攻撃するんですよ。自分もちょっと悪いけど。私は悪いけど、あいつみたいに悪くないみたいな。みんな悪いんですよ。私は悪いんですよ。でも、こんな私を神が憐れんでくださるんですよ。そこに希望があるんですよ。神は私よりもはるかに偉大で、本当に恐れ多い方ですよ。けど、御子であるイエス・キリストの皆を私たちに与えてくださったので、その方に対して、主はなぜでしょうかって、そのリスペクトを、この神に対する畏敬の念を抱きながら、なぜでしょうかって言えるんですよ。質問できるんですよ。私のその日々のその必要を神に求めることができるんですよ。その恵みをやってみるのはありがたいですよ。16節から20節。あなたに悟りがあるならこれを聞け。私の話す声に耳を傾けよ。一体公義を憎む者が治めることができようか。正しく力ある方をあなたは罪に定めることができようか。人が王に向かって横島な者と言い、高貴な人に向かって悪者と言えるだろうか。この方は首長たちをエコひいきせず、貧民よりも上流の人を重んじることはない。なぜなら、彼らは皆、神の御手の業だから。彼らは瞬く間に、それを真夜中に死に、それも真夜中に死に、民は震えて過ぎ去る。強い者たちも人の手によらないで取り去られる。レリフが言ってるのは、神は正しい方ですって言ってるんです。その通りです。はい。だから、神を罪に定めることなんかできないって。でも、ヨブは神を罪になんか定めてないですよ、もちろん。ヨブは苦しみの中でなぜですかというふうに言いましたけども、神に悪態ついたわけじゃないし、呪ったわけでもないし、まして、神を罪あるものとしたわけじゃないんですよ。でも、エリフの中で、その、ヨブが自分の罪を認めないから、その罪はないんだけども、その悪いものを受けるというその罪はないんだけども、それを認めないので、そのヨブは、神よりも自分の方が正しいというふうに言ってるって。つまり、神を罪あるものというふうに定めてるというふうに、エリフは理解してるわけですよ。さっきも言ったように、そのヨブは神を愛してたからこそ、状況が理解できずに苦しかったんですよ。神が正しい方であることをヨブは知っていて、その方を自分が愛してるから、なぜでしょうかという疑問が出てくるんですよ。神はエコひいきする方じゃないって、エリフは続けて言っています。そして、神はご自分が作られたものをすべて公正に正しく扱われるって。この視点は覚えてた方がいいですよ、私たちも。 私の周りにいる、私が愛しやすい人たちも、私の周りにいる私が愛しにくい人たちも、神が作られたって。だから、神が私に対して、その憐れみ深くあったように、その作られたすべての人たちに対して、神は恵み深くあるはずだって。その視点を忘れると、そして私のその曲がった曲解を持って、その人を裁こうとすると、自分、まあそうすると、相手に対してものすごい攻撃的になります。エリフみたいに。復讐は神のやることで、その人を変えるのは私の仕事じゃないです。私が人のことを変えられるんだったら楽ですよ。私の周りはいっぱいね、いい人だらけになっていきますよ。自分自身を変えられない人が人のことを変えられるわけないじゃないですか。私を変えたのは神ですよ。神が人を変えるんですよ。だから私ができることは、本当にこの苦しんでる人、道理が分かってない人、この人のことを憐れんでいただけないでしょうかって。私がどんな言葉をかけても無理ですよ、人を変えるっていうのは。もちろんもしかしたら神が私のことを使って、私が全然意識しない中で、その神が私に言葉を与えて、態度を与えて、愛を与えてくださって、その人にその神の良いものを伝えて、その良いものを伝えるがゆえに、神の言葉や神の霊がその人のうちに働いて、その人が変わるということはあるでしょう。けど、よしよしこの人を変えるぞみたいな感じで、その言ったとしても何にも起きないんですよ。神は私を使ってくださいって、私がこの人に対して真理を語りますから、聖書を片手に、こうだとかって言っても、そんなんね。でも、私を使うかもしれないですよ。皆さんを使うかもしれないですよ。でもそういうテンションではないはずですよ。不思議と、本当にその日常生活の中で、私たちのその態度や私たちの言動を通して、神は人に語りかけたり、私たちは全く関係ないところで、神はその人に語りかけたりすることってできるわけだから。神は全ての人を憐れんでおられるんですよ。愛しておられるんですよ。恵みを注ぎたいと願っておられるんですよ。だからこちら側としては、本当にそのことを信じて、神に期待して、その願い続けることですよ。でもしかしたら神が私の背中を押してくださって、行きなさいと言ってくださる時があるかもしれないですよ。その時には出ていける、その用意をしておくことですよ。だから自分自身がその養われて、その言葉であったり、その態度であったりというのを、その神から与えていただいている必要はありますよ、常に。そしたら神がポンって背中を押してくださる時に、一歩前に進んでいけるから。要素を覚えながら、その人に仕えていくんですよ。21節から、30節。神の御目が人の道の上にあり、その歩みをすべて見ているからだ。不正を行う者どもが身を隠せるような闇もなく、暗黒もない。人が裁きの時に神の身元に出るのに、神は人について、その他何も定められておられないからだ。神は力ある者を取り調べることなく打ち滅ぼし、これに変えて他の者を立てられる。神は彼らのしたことを知っておられるので、夜彼らを覆される。こうして彼らは砕かれる。神は人々の見ているところで彼らを悪者として打たれる。それは彼らが神に背いて従わず、神のすべての道に心を止めなかったからである。こうして彼らは寄る目のない者の叫びを神の耳に入れるようにし、神は悩める者の叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるとき、誰が神を咎めえよう。神が御顔を隠されるとき、誰が神を認めえよう。一つの国民にも、一人の人にも同様だ。神を敬わない人間が治めないために、神を罠にかける者がいなくなるために。神の裁きは完全で完璧なんだということをここで言っています。だからその神の裁き、完璧な裁きによってあなたは悪者なんですよっていうことが言いたいんですよ。で、神は全てを知っておられるって。詩編の139編の1節から4節まででは、詩編の139編の1節から4節。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に昇る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。神はすべてを知っておられるって。ヘブルの4章の13節。ヘブルの4章の13節。作られたもので、神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。 私たちはこの神に対して弁明をするのです。だから神は取り調べる必要はないんですよ。取り調べ室とかに行って、カツ丼出されて食え、まず。で、それでこっちが心を開いたと思ったら、取り調べを始めるみたいな。そんなことしなくていいんですよ。神知っておられるんですよ。全部。でもその神が、いや、本当にありがたいことに、私のことを愛してくださっていて、私のことを知っているんですよ。私がそのままだと、義人ではないということ。私がそのままだと滅んでしまって、自分自身のことも変えられないし、人のことも変えられないし、人に対してその厳しく裁くし、自分に対しても不当に裁くし、そんな私を神がかわいそうに思ってくださって、イエス・キリストを与えてくださったんですよ。私が苦しむ代わりに、ご自分の御子であるイエス・キリストが苦しむことを良しとされたんです。それはこんな私に、福音として良い知らせとして、この私が救われる、私がこの罪から救われる、神のその裁きから救われるこの道を私に与えてくださったんです。私のこと全部知ってるのに、世界のもとに置かれる前から私を知っておられるのに、私のできなさ加減、私の正しくなさ加減、私のいい加減さ、私の苦みや私のなんかこの神に従えないというこの霊的な弱さも、怠慢も全部知っておられるのに、神は私のことを愛してくださったんです。だからこの方に会って、このイエス・キリストに会って、私は正しいものとして神は認めてくださるんですよ。誰も義人なんかいないけども、私も義人の義の字も、点々の一つの点にもならないのに、イエス・キリストに会って私のことを許してくださって、私を義人として、正しいものとして見てくださるんですよ。私を全て知っておられる方がですよ。神の裁きは完全で完璧だって。力ある者が弱い者を強いたげると、神は力ある者を悪者として打つんだって。その結果力ある者は弱い者の声を聞くし、そしてその声が神に届けられるようになるって。そしてその結果治める者たちは神を敬うようになるんだって。それが神がそのこの地上にもたらす、神のそのご計画だって。でもそれは長く続かないんですよ。特に今は。いつかこの地上は滅びるわけですから。31節から37節までは、このエリフのヨブに対するアドバイスです。まずは31節から33節。神の前に低くなって悔い改めるべきだって。これをエリフは進めています。31節。神に向かって誰が言ったのか。私は懲らしめを受けました。私はもう罪を犯しません。私の見ないことをあなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたら、もういたしませんと。あなたが反対するからといって、神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。私ではなくあなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよい。悔い改めのセリフまで用意してくれてるんですよ。で、この誰が言ったのかというこの31節から32節までのこのセリフというのは、ヨブさん、あなたがこれを言うべきなんですよということです。あなた言いましたって。懲らしめを受けて自分の罪に気がつきましたって。私に分かんないことがあるのでそれを教えてくださいって。不正をしたんであればもうしませんので、どうかお許しくださいって。あなたは神に殺意することなんかできないって。高慢なやつめって。あなたの願う通りに神は報復なさるだろうかって。私ではなくてあなたが自分の知っていること、その罪を認めて、それを告白しなさいよと。34節から最後37節。分別のある人々や私に聞く知恵のある人は私に言う。ヨブは知識がなくて語る。彼の言葉には思慮がないと。どうかヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言い返しをするから。彼は自分の罪に背きの罪を加え、私の間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。あなたは、その、自分の罪に背きの罪を加えてるから、早くその罪を認めて、その黙りなさいと。それがアドバイスの二つ目です。ヨブは知識がなくて語るって。彼の言葉には資料がないって。で、これを、分別のある人とか、私に聞く人、私と同じ意見の知恵ある人、それらの人々の総意としてるわけですよ。私代表して語ってますって、知恵ある人の。ヨブが語れば語るほど罪を加えることになるんだって。だから神がヨブを最後まで試してくださるようにって。不法者のように言い返すことができなくなりますようにって。自分の罪を認めて悔い改めに進むようにって。まあ、ある意味、エリフはそのヨブが回復することを願っているんですが、でも、 自分の固定概念を捨てることができなくて、ヨブがもう間違ってるという。すべて因果応報なんだから、でもその神が与えるこの苦しみの中で、その彼が悔い改めないといけないのに、彼がしない、だから悪人だって。でそのような、その観察、狂った観察から始まるから、解釈も適用もアドバイスも全部狂ってしまうんですよ。私たちもそのアドバイスをお互いそのすべきですよ。ただそのもう軸として絶対にないといけないのは誰も正しくないということですよ。私も正しくない。あなたも正しくない。でもその正しくない私のことを私たちのことを憐れんでくださる方がいて、愛してくださる方がいて、私たちを、このような私たちを義と認めて、正しいと認めてくださる方があるということを軸とするべきですよ。許されるからって。だから神のもとに行こうって。神がおられるから、イエス・キリストがおられるから大丈夫だからって。私たちね、弱いよね、とか、ほんとそのみんな罪を犯しちゃうからね、とか、あの人ひどいね、って、この人ひどいね。そこで終わってしまったら、何にもなんないですよ。それを神のもとに持っていくんですよ。こんなに弱い人がいるけど、こんなひどい人がいるけども、この人が本当に神にあって正しいものと認めてくださいますように。神が作ってくださったその一人の人として私を憐れんでくださったように、あの人もこの人も神が作られた方として、ものとして神が憐れみを向けて神が恵みを注いでくださいますように、そこまで行きたいですよ。35章。これもまだ批判が続きます。まあ、エリフの言葉は基本批判だらけですけど。一節から八節というのは、ヨブがその自分の義を立てようとしているというふうに、そのヨブに対する批判です。まずは一節から三節までお読みします。エリフはさらに続けていった。あなたはこのことを正義によると思うのか？私の義は神からだとでも言うのか？あなたは言っている。私があなたの役に立つのでしょうか？私が罪を犯さないと、どんな利益がありましょうか？と。あなたの義は神からというのかという言葉ですけど、原文であったり英訳であったりを見てみると、自分を神以上に義とすることは正しいことなのかというふうになっています。だから、新改訳だと、この、あなたの義は神からというのかというふうな言葉になってるんですけど、どちらかというと、自分を神以上に義とすることは正しいと思ってるのかというような、その語りかけの方が近いのかもしれません。エリフのヨブに対するその批判の核心部分ではあるんですよ。で、また、あなたは自分のことを正しいって言うのかって神よりも。しかもその、自分が罪を犯そうと、犯すまいと、神には関係ないみたいな、そんなことなんて言っちゃうのって。神は人の義とか、罪とか、について無頓着って、そういうふうに言いたいのかって。ヨブは、神の前に人は無力だとは主張してますけども、でも人が何をしても神にとって無意味であるとは全く言ってないですよ。ただ、エリフはそのように聞こえてしまったんですね。神、それも結局、こいつは悪い奴だというその固定概念というか、もうこいつは悪い奴ってレッテル貼ってるから、そのヨブが言うことに関して全部その、こいつ悪い人が言ってるからこういう風になる。悪い人が言ってるからって、そうやって自分のこの、ヨブは悪い人フィルターで、その物事を、ヨブの言葉を聞くわけですから。だから全部マイナスにというか、ヨブが悪い人みたいに解釈できちゃったりするわけです。4節から8節。私はあなたと、またあなたと共にいるあなたの友人たちに答えていよ。天を仰ぎ見よ。あなたより遥かに高い雲を見よ。あなた方が罪を犯しても、神に対して何ができよう。あなたの背きの罪が多くても、あなたは神に何を成し得ようか。あなたが正しくても、あなたは神に何を与えようか。神はあなたの手から何を受けられるだろうか。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさはただ人の子に。関わりを持つだけだ。エリフはそのヨブに対して、神はあなたが考える以上の方だというふうに言っています。神は天を作り雲を作られたって、見てみなさいよって。あなたが罪を犯したとしても神は微動だにしないし、あなたが正しくても神は微動だにしないって。神に何かを加えることはできないって。だからその神はその人よりもはるかにその優れていて、人が何をしようとその神というのは、神の正しさというのは揺り動かされるものではないって。でも確かにそうなんだけども、でもその神が私のことをどれだけ愛してくださって、どれだけの犠牲を払って、私に近づいてきてくださったかですよ。その情報とその信仰がなかったら、じゃあもう何でもいいやんっていう風になっちゃうわけですよ。で、神はどうせ私のことなんか愛してくださってなくて、私のことなんかその気にかけてないんだって。だから、その私の周りにこういうことが起こっちゃうんだって。 ほらなってまたこういうことがあったって。自分の悪いこととか、自分が神に期待してないこととか、求めてないこととかを全部そばに置いて、横に置いて、それでやっぱ神が私のこと無関心なんだというふうに思っちゃったりするんですよ。9節から最後のこの16節までというのは、そのエリフのそのヨブに対してのこの批判の一つですけども、ヨブは自分を正しいというその自己義を、突き通すヨブに神の答えなんかないぞっていうことをエリフは言いたいんですよ。9節から12節。人々は多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。しかし誰も問わない。私の作り主である神はどこにおられるのか。夜には褒め歌を与え、地の獣よりもむしろ私たちに教え、空の鳥よりもむしろ私たちに知恵を授けてくださる方は、と。そこで彼らが泣き叫んでも答えはない。悪人がおごり高ぶっているからだ。神はおごり高ぶる者に答えないというふうに言っています。人々は苦しみの時に神に向かって叫んで助けを求めるけども、彼らはその神を神として認めないって。神は私の作り主で、夜には褒め歌を与えてくださる方で、結局一日を通して本当に最後には平安を与えてくださる方だって。で、地の獣よりも空の鳥よりも人を特別に扱ってくださって、その、真理を教え、知恵を与えてくださる方だって。なのにこの方を神としないって。だから人はそのおごり高ぶってるんだって。そのようなものには神は答えてくださらないって。ヨブに対してはこの主張は当てはまりませんが、多くの場合というか、私に対して、特にクリスチャンたちに対してエリフの主張っていうのは当てはまりますよ。自分がその困った時に神に助けを求めるんですよ。苦しい時に。でも祈って神に対してそのイエス・キリストの御名によって祈ってるのに、その後にすぐに不安に襲われて、ああどうしよう、こうしよう、ああどうし、こんなになったらどうしよう、ああなったらどうしようとかって言って、ずっと不安なんですよ。神はこの世界を作って、すべてを作って、すべてを治めておられて、すべてのものに勝って力のある方であるということを信じているつもりなんだけど、信仰が働いてなくて、本当に神をこの聖書が定義しているその神として受け取ってないんですよ。だから不安なんですよ。で、エリフはこのことをそのおごり高ぶりだっていうふうに言ってます。それとその神を神としないものに対しては、その神は答えてくださらないよって。ヨブは神が自分に答えてください。なぜこういうふうになるんですかということに答えてくださらないというふうに言ったんですけども、エリフはその理由をヨブがおごり高ぶってるからだと結論付けたんですよ。またそのディダクティブっていうか、その答えがもうすでにあって、それからその答えに行き着く道を見出すみたいな、そういう考え方だから、だから、やっぱりヨブは怒り高ぶっていて悪いやつだって。ヨブが怒り高ぶる悪いやつだから、神がヨブに答えてくださらないというふうに考えたんですよ。で、私もその神に対して、神が本当にその全てをその行うこと、なさることができる方なのに、その信仰が働かなくて、自分が怒り高ぶって私の持っている問題の方が神よりも大きいなんて考えてしまったりするんですよ。私の目の前のその状況を神が何もすることはできないって。神にどんなに祈ったとしても、この状況は変わらないって思うということは、私の抱えている問題の方が神よりも大きいっていうふうに思ってしまうんですよ。だから、このエリフの言葉であれば、私はその天において怒り高ぶってるんですよ、神に対して。ありがたいことに、新約聖書には、このイエス・キリストの前に怒り高ぶったやつがいたんですよね。悪霊に疲れた、その息子を連れてきて、イエス・キリストの前に。もしあなたにこれができるんだったら、この私の息子から悪霊を追い出してくださいって。もしできるんだったらお願いしますって言ったんですよ。あなたは、もしできるならって言うのかって。それはできるでしょうって。神は全てを作ったんですよ。私たちも言っちゃうんですよ。もしできるならしようって。もしできるならという言葉は、神に対して、なんていうんですかね。神にとっては、侵害ですよ。私すべて作ったんですけど。神は小さいものとしてはならないですよ。でもその父親も、イエス・キリストの前に、もしできるなと言うのかって、公衆の面前で怒られたんですけど。その後どうしたんでしたっけ？ 不信仰な私を憐れんでくださいって自分の不信仰を認めて、不信仰なこの私を、あなたのことを信じることができない私をも、どうかかわいそうに思って憐れんでくださって私をお助けくださいって言ったんですよ。そしたらイエス・キリストはその人を許したし、その人に憐れみをかけて、で、その息子を、息子からその悪霊を追い出したんですよ。義人はいないです。100% どんな状況の中でも神にその信頼し続けることのできる人なんかいないし、わーってやってあわあわして、その自分の目の前のその状況や問題にばっかり目を留めて、神を神としないような状況というのはノーマルです。ただ、こっから先、どっちに目を向けるかという、ずっと問題に目を留め続けているのか、そして神はこう、神に祈っても結局何も起こらないし、とか、祈りなんてどうせ、みたいな。もしくはその自分のその祈ってることなんか神は聞いてくださらない。イエス・キリストの皆で祈ってるはずなのに、その皆を何だと思ってんねんって。そう突っ込まれてもおかしくないですよ。でもそう、聖霊が私のことを突っ込んでくださったんだったらですよ。そしたら、ああ、不信仰な私をお許しくださいって、私を憐れんでくださいという祈りが、その神の恵みに目を留めて与えられたらですよ。そこから勝利ですよ。義人はいないんだけども、私のことを義と認めてくださる方はいらっしゃるんですよ。私のすべてを知ってる、知った上でですよ。私のことを愛し、私を憐れんで、私に恵みを注い、私を義と認めてくださる方がおられるんですよ。神を神として、この方に信頼して、この方に求めていく必要がありますよ、私たち。13節から16節。神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。しかもあなたは神を見ることができないと言っている。訴えは神の前にある。あなたは神を待て。しかし今、神は怒って罰しないだろうか。ひどい罪を知らないだろうか。ヨブはいたずらに口を大きく開き、知識もなく自分の言い分を並べ立てる。神はあなたの虚しい叫びなんかに心を止めないぞって。エリフはヨブを虚しく神にさせ叫ぶものというふうに言ってます。ヨブを神を認めない、神を見ることができないもの、つまり悪者だというふうに見ています。でも神はあなたの前におられるじゃないかって。あなたが体験しているこの苦しみこそが神のあなたに対する訴えだって。神があなたを苦しめることで悔い改めに導こうとしておられるのに、あなたは自分の罪を認めないって。なんておごり高ぶったものだって。そんなものが、その神に対して助けてとかって言っても、それは虚しい叫びにしかならないって。もし私が神を神としないでですよ。どうせ神に祈っても何もならないだろうなっていうふうなその思いで、神に祈ってるんだったら、それは私は虚しい、誇り高ぶるものです。でもヨブはそんなんじゃなかったはずですよ。でもエリフはヨブがもし正しいんだったら、神がヨブにもう答えてるはずだろうって。で、結果論から考えてるんですよ。今の時点で神がヨブに答えてくださらないということは、ヨブは罪人で、今にも神の最終的な罰が下されようとしているって、だから早く認めなさいよっていうふうに、エリフはヨブに対して言うわけです。それなのに、認めないのにヨブはいたずらに口を開いて自分の言い分ばっかりを並べて、知識もないし、虚しい言葉を叫び続けるって、そんなあなたに神は決して答えることはない。私たちの叫びが虚しくならないのは、イエス・キリストに会って、神が私のことを義と認めてくださる方だというその信仰によって虚しくならないです。私が正しくないということ、もしくは人が正しくないということに目を留めて、そこに嘆いたり、そこに助けを、ただそこだけに、その、助けてくださいと言ってるのだ。どうせ何もならないけどって。自分のできなさ加減、人のできなさ加減を嘆いてるだけだったら、それは虚しいだけです。何も起こらないです。でも神は、そのどうしようもない私を、どうしようもない私の周りの人たちを、なんか語弊がありそうだな。どうしようもないなーって思ってしまうような人たちをも変えて、助けて、救ってくださることのできる方なんですよ。そこに目を留めて、その自分のその信仰を働かせ、神から与えられたその信仰を働かせて、イエス・キリストの皆によって求めるんだったら、神は答えてくださるはずです。ローマの10章の13節。主の皆、イエス・キリストの皆を呼び求めるのは誰でも救われるって。同じローマの10章の10章の、ローマの10章の11節。イエス・キリスト、この方に信頼する者は誰も失望させられることはないって。私たちが確信すべきところは、私のこの正しくなさにもかかわらず、この人のあの人の正しくなさを、正しくないというものがあるにもかかわらず、 イエス・キリストにあって私を、私の周りの人たちを正しい義と認めてくださる方がおられるということです。私たちが十字架を見ながらそれを確信するんですよ。私を変えてくださったイエス・キリストの福音、神の恵み、神の愛、それが これからも私を変え続け、私を助け続けてくださる。そしてその同じ恵みと神の愛と神のそのイエス・キリストの恵みの福音がこの人もあの人も変えてくださるって、そこに私たちとどまらないと、自分の悪さや人の悪さをずっと見たとしても何にも変わらないですよ。それこそ虚しいですよ。そして神を神として、その神がこの人のことを、私のことを救ってくださるんだという、そこに確信して立っていないと。最後、エペソの3章の20節。神はどのような方かというと、パウロはこう言っています。神は私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて施すことのできる方だって。もうこんな無理だろうというふうに思ったとしても、神はそれ以上のものを私たちに与えてくださる方です。私が絶望してても、その絶望なんか何だったんだろうって思うような。エベレストとか高いですよ。7000メートル以上あるわけじゃないですか。でも神の視点から見たらそんなんもうなんか、アリンコよりちっちゃいですよ。神には力があるんですよ。神には強いものを助けるにも、力のないものを助けるのも、神にとって変わりはないんですよ。私たちが思っている以上に神はその素晴らしい方で、恵み深い方で、憐れみ深い方で、愛を持って私たちを、に対して接してくださるんですよ。私たちの思うところ、願うところ全てを超えてくださるんですよ。そして施してくださる方ですよ。イエス・キリストを信頼するんだったら、誰も失望されることはないし、イエス・キリストの皆を呼び求める者は誰でも救われるんですよ。祈ります。天のお父さん、あなたが本当にこんな私のことを、正しくない私のことを、あなたの前に栄誉を得ることができない、罪を犯した私のことを愛してくださっていて、憐れんでくださっていて、恵みと慈しみを持って私に接してくださる方であることを本当にありがとうございます。自分のできなさ加減や、人の悪に目を留めて、そこばっかり嘆いていれば、本当に虚しいだけです。こんな私が変わるわけない。こんなあの人が変わるわけない。そこだけに目を留めていれば、私たちは本当に虚しくて、絶望するしかないですけども。でも、私をも、あなたが本当に憐れんでくださって、イエス・キリストのこの恵みの福音によって、十字架の贖いの技によって、義と認めてくださる方が、私をこれからも義と認め続けてくださり、また、私の周りの人たちも、あなたが義と認め、そして本当に人々を聖霊によって、あなたの力によって変えてくださる方なんだということをいつも覚えていることができますようにお助けください。私たち毎日の生活の中でいろんなことがあります。そのいろんなことがある中で、どうぞ自分に何か良くしていただく原因があるみたいな、そういうことを探そうとするんじゃなくて、そもそも私は神の前に正しくなかったにもかかわらず、神が、あなたが恵みを持って私の願いも、私の思いも超えて、本当に素晴らしいものを施してくださる方なんだというところに足を留めていることができますように、あなたに目を留め続けていることができるように、今週一週間もどうぞ私たちを支えてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。